説教、神の恵みにより無償で、石橋牧師です。
ローマ書を学んでおりますが、3章の20節まで学んでまいりまして、そこには弁解の余地がないと、ユダヤ人の罪、ギリシャ人の罪、私たちの罪が厳しく指摘されてきたわけであります。正しい者はいない、一人もいないと、罪の底に沈むユダヤ人、ギリシャ人、私たちの神の前における姿を学んできたわけであります。厳しいなという声を耳にいたしました。思わず厳しいなと言いたくなるようなパウロの言葉を学んできたわけであります。厳しいと思える罪を指摘する、その暗闇の深さ、それを見つめながら、希望のメッセージを聞いてきたわけでありますが、今日の聖書から一変いたします。全く変えられた世界が示されてくるわけであります。今日の御言葉の最初のところ、21節の最初の言葉は、ところが今やとの言葉で始まっています。ところが今は、今まではこうであった、ところが今は、このように全く新しい世界の到来が告げられていくわけであります。アウトハウスという学者の仲介書は必ず読んでおりますが、その中にこんなふうに記されておりました。黒雲の中から青空が望み出たような、ほっとする瞬間の到来、こんなふうに記されていたわけであります。黒雲の中から青空が覗く、ほっとする瞬間の到来、闇の世界が過ぎ去って明るく神の光に照らされた、喜び踊るような世界が開かれたと語られていくわけであります。21節を見ていただきますと、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信ずることにより、信ずる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありませんと語られてくるわけであります。神の義が示された。神の義と申しますと、神の正しさと説明されたりいたします。神の正しさと説明することは間違いではありませんが、それだけでは神の義、このことの中に示される神様の救いの尊い御業すべてを説明することはできません。神の義が示されることによって世界は一変するわけであります。神の義が示されることによって黒雲は振り払われて、青空が覗くほっとする瞬間が与えられる、経験することができる。今日の聖書の箇所は、パウロが語る中心主題が豊かに 方たちに語られてくるわけであります。加藤恒明先生がローマ書の説教集を出しておられて、それを読んでいきますと、ルターの言葉が神の義について語るルターの言葉を加藤恒明先生が訳されて、その訳されたルターの言葉がそこに記されてありました。こんなふうにルターの言葉が記されていたわけであります。お手元の資料にも書いてありますが、神の義をこれまで私は深く憎んできた。それだけに今はそれはいよいよ愛すべき甘いものとなった。神の義を語るローマ人の手紙の箇所は私にとって天の門となった。こんなふうに記されていくわけであります。ルターはこの箇所を研究して、神の救いがいかなるものであるか、神の義に目覚めていくわけであります。はじめ神の義ということが示されると、ルターは恐れおののき、神の義について憎んできた。でこんなふうに言うわけであります。ルターについては何度か学んでまいりましたが、彼には救いの確信がなかったわけであります。神は恐ろしい存在であります。救いの確信がありませんから恐ろしい存在であります。友達が雷に打たれて死んでしまった。彼は恐れおののくわけであります。神様に打たれた、神の裁きを受けた、私も同じように神の厳しい裁きを受けるのではないか。ルターは恐れおののくのであります。しかしローマ書を研究しながら今日の聖書の箇所の神の義について見つめながら学びながら、ルターは本当に救われた、神の義によって本当に救われた喜びに満たされていくわけであります。ルターは、神の言葉、聖書の言葉、神の愛を知って、その言葉は甘いものとなった、このように語っていくわけであります。甘いものとなった、神の義はいよいよ愛すべき甘いものとなり天国の門となった、こんなふうにルターは語るわけであります。聖書の言葉が甘いものとなる、私たちは聖書の言葉をそのように甘いものとして喜んで読んでるだろうか、聞いてるだろうか、まあ、そのことをこう考えさせられるわけであります。ここには立法とは関係なく立法と預言者によって立証されたという言葉が21節に示されてまいります。まあ、立法といえば、旧約聖書の総称であると言ってもいいと思います。立法と預言者と書書、このように旧約聖書について、ユダヤ教は呼ぶわけであります。旧約聖書と新約聖書、新約聖書があるから旧約聖書、これはキリスト教の世界の聖書の受け止め方でありますが、ユダヤ教では新約聖書はもちろん認めていません。立法と預言者と書書によって、主の御心が示されてきたわけであります。神の言葉が示された、 立法と諸書と諸、予言書と諸書、まあ、特に立法によって、神の言葉が示された。もうそれは蜜よりも甘かった、まあ、このように語られていくわけであります。詩編119編の103節の言葉、お手元に引用されて印刷してありますが、まあ、そこには、あなたの仰せを味わえば私の口には蜜よりも甘いことでしょう。イスラエルを神は私の宝と受け止めて愛して導いてくださる。立法を与えて、御言葉を与えて、神の御旨を指し示して私たちを養ってくださる。その生ける神の言葉は蜜よりも甘いと受け止められていったわけであります。神との関係が豊かであるときに、神との関係が正しくあったときに、神との関係が生き生きとした関係の中にあったときに、そこで語られる立法、それを神の言葉として受け止め、蜜よりも甘いものと喜んで聞いていったわけであります。しかしイスラエルはたびたび覆いかぶさっていくさまざまな危機の中で神を見失っていくわけであります。蜜よりは甘いと受け止めた神の言葉としての立法は、自分たちの罪を厳しく指摘する、糾弾する言葉となっていったわけであります。その立法の上に自分たちの罪が厳しく裁かれていく、罪を指摘するものになっていったわけであります。なぜならば、神との人格的な関係が破壊されてしまったからであります。神との人格的な関係が破壊されたところで響く立法は、イスラエルの人々にとってその罪を激しく糾弾される言葉、あるいは立法は人々の信仰共同体の中心にあって、それを秩序を維持するものであり、これを守ることが求められました。ですから自分は立法を守っていると、立法は自らを誇るものとして受け止められていったわけであります。立法を守れないものを汚れたものとして糾弾する。パウロからファリサイ人、立法者たちに対して言っていることとやっていることが違うではないかと厳しく糾弾することになってしまったわけであります。もはや立法によっては救われない、立法の外から神様が働きかけてくださらなければ救いの道は開かれないと絶望的な人間の姿が示されてくるわけであります。まあ、そのことが21章の最初の言葉、立法とは関係なくという言葉で示されてくるわけであります。立法によっては救われない、立法を行うことによっては救われない、罪が暴露されてしまうだけであります。だから立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されましたと語られていくわけであります。立法とは全く無関係に神の義が示されるのではない、立法と預言者によって立証されて神の義が示されますと語られていくわけであります。このことについてはお手元に エリミア書31章の31節が34節そこに、記されていますので見ていただきたいと思います。立法を行うことによって神の民となることが、なることができるが、立法を守ることができなかったとき、神との関係は破壊され、罪の中に沈み、神の怒りを受けるものとなる。この時点では立法は破壊する、立法は破綻する、立法を行っては救われない。この神との関係、神と人間との関係が破綻したところで神の義が行われることによって救いの道が開かれ、この道は旧約聖書ではの時代では切実に求め、また待たれ続けた。救いの道が切実に待たれ求め続けられたということを記しまして、エレミア書の言葉がそこに引用されています。見よ、私がイスラエルの家、ユダヤの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。古い契約に対して新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪をここに止めることはない。新しい契約、あの古い契約のようではない、新しい契約を与える。それによって悪を許し、彼らの罪が再びここに止められることはない。悪を許し、再び罪が心に止められることはない。完全な許しを与える新しい契約、それが待ち望まれてきたわけであります。この新しい契約の担い手がメシアであり、主イエス・キリストであります。メシアが待ち望まれた、キリストが待ち望まれた、このことを旧約聖書の預言者たち、律法が証ししている。このようにパウロは語っているわけであります。そして神の義が示された。22節とからもう一度見ていただきますと、すなわちイエス・キリストを信ずることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。パウロ・ルターが本当に罪許された、神の恵みによって無償で、恵みによってのみ救い上げられた、福音の再発見と言われるルターの体験、この研究から与えられてくるわけであります。ただイエス・キリストによる贖いの技を通してと示されてまいりますが、 このところで神の義について考えさせられます。この部分を、イエス・キリストを信ずることによってというふうに語られてまいります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で、義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信ずる者のために罪を償うものとなさいました。それは今まで人が犯した罪を脱がして神の義をお示しになったのです。まあ、こんなふうに語られていくわけであります。注目させられることはイエス・キリストを信ずることによってと示されてまいります。22節の初めのところでイエス・キリストを信ずることによりと、これをそのまま訳しますとイエス・キリストの信仰によって、これがそのまま訳しますとイエス・キリストの信仰によってとなるわけであります。神の義ということについて、学んでいこうとしたときに、それがどういうものであるかということについてイエス・キリストの信仰によってと訳されているこの言葉から、神の義とはどういうものであるかということが、教えられてくると思うのであります。イエス・キリストの信仰、一体どういうことだということになるわけであります。イエス・キリストは誠の人にして誠の神、このように信仰告白がなされるわけでありますが、イエス・キリストは誠の人になってくださった、誠の人となってくださって、イエス・キリストの信仰、神を信じるということにおいて、このお方以外に神を信ずる道を歩む者はいなかった。どこまでもどこまでも誠の人として神を信じ続けた、そして神様に従い続けた、それがイエス様の歩みであります。十字架の死に至るまで従順であられた、そして神の御心を知り尽くしているこの方は神様を信じ続け、神様の御心を深く知っている者として罪を一身に受け止めてくださった。それは神様の激しい怒り、罪に対する神の激しい怒りをも神を信ずる信仰において一身に受け止める誠の人であったと語られてくるわけであります。罪の許しというものがどういうものであるかということは、神の激しい怒り、罪に対する神の激しい怒りが示されて、本当に神様の許しの深さが示されてくるわけであります。主イエスは神を信じた、神様を知り尽くしておられる、それゆえに神の怒りを一身に受けて十字架で命を捧げてくださったと示されてくるわけであります。また同時にイエス・キリストの信仰、それは上に向かうとともに下にも真実を示された、誠の人として人間となって罪の深みまで 闇の深いまでこの方は降りてきてくださった。そして罪の深みから、闇の深みから私たちを救い上げてくださる、その御業こそが神の義である、神の義がイエス様によって行われたということができるわけであります。神は神に対して、また人に対してどこまでも真実なお方、キリストの方がイエス・キリストを信じるというこの言葉、イエス・キリストの信仰ということにおいて示されてくるわけであります。そしてそこには神様の憐れみが深く強く示されてくるわけであります。神様の憐れみによって、イエス・キリストの十字架によって罪許され、神の世界に天の門が開かれ、そこに招かれるものとなった。神との関係が正されてつながって、神様の恵みを豊かに受けながら天の門が開かれた。神がイエス様によってその義を行うことによって私たちは義とされて、天の門に罪許されて天の門に導かれるものとなった。このことが神の義ということにおいて豊かに深く強く示されてくるわけであります。もうルターはこのところに感動を持って受け止め、生き生きとした神の技をそこに受け止め、本当に私は救われたなという喜びの中で福音の再発見をしていくわけであります。そしてルターはもう神の言葉は厳しい言葉でぐさぐさと自分の心を刺してきた。しかし今は神の言葉は愛に満ちて甘いものだ、福音は甘いものだと受け止めていくわけであります。23節のところをもう一度見ていただきますと、神はこのキリストを立て、その血によって信じるもののために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。イエスを信じる者を義となさるためですと語られていくわけでありますが、このことでこのところで見つめていかなければならないことは、主イエスは罪を償う備え物となさいました。この言葉は大変重要であります。神殿における大祭司による罪の贖いの技、問いなしの技が示されてくるわけであります。お手元の資料に書いてありますが、神殿の主聖所において大祭司がなだめの供え物を捧げる、罪を償う供え物を捧げる大祭司の技が示されてくるわけであります。主聖所には契約の箱が置かれていました。立法が納められている契約の箱の蓋、その蓋が大変重要であります。立法が納められているその蓋、蓋の上に大祭司は動物の血を注いで民のために罪の問いなしをしたわけであります。人々は外で見つめるわけであります。 自分たちの罪が大祭司の技によって施聖所の箱の上に動物の血が注がれることによって私たちの罪は許される、そのところを一心に人々は見つめるわけであります。もちろん施聖所は中を見ることはできませんが、神殿の外から大祭司の技によって今自分の許しを自分の取りなしがなされている、そして大祭司が全て終わって現れた時に罪が許された、その喜びで神殿を後にして帰っていくわけであります。その契約の箱の蓋のところにイエス様の十字架の血が流された、一度だけイエス様の血が流されて神と一つであるお方、神の血が流されてそこにおける罪の重大さが示されて、裁きが示されて、主イエスが贖いの供え物、なだめの供え物と捧げられ、ご自身を捧げられて、そのことによって私たちは罪が許されました。ここに神様の大きな大きな私たちの救いの技、愛の技が指し示されている、そのことを受け止めてルターは喜び踊るわけであります。完全に罪許されて天の門が開かれたと救いの確信の中で喜び踊る、そのメッセージがこのところに示されているわけであります。それは私たちにおいても起こっている出来事であります。私たちの罪が許された、ただただ信ずることによって、イエスを信ずによって私たちが義とされて天の門、そこに入ることが許される、復活の命をいただくものとされる、神様の大きな救いの技をそこに見つめ受け止め、その救いが私のものとなった、その確信の中でキリストの言葉、聖書の言葉が愛の言葉、甘い言葉として私たちに響いてくるわけであります。そのように私たちは聖書を読むことができるのであります。行いによってではありません、ただただ信仰によって、信ずることによって無償で罪の許しと天の門がに入るものと私たちはされている、この御言葉を私たちの心にかみしめたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロが語るローマ書の中心が豊かに示されています。罪に怯えるルターがこのところの研究によって福音の再発見をいたします。そして救われた喜び、天の門が開かれた喜びの中で、今まで厳しく引いた神の言葉が甘い言葉として響き渡り、ルターの人生を変えていきます。宗教科学者の歩みが始まります。どうぞ私もこのところに示されている生き生きとした神様の救いの御業、神の愛が罪の中に燃えて私が救い上げられている、このことを新たに受け止めながら、心からの賛美の歌を歌っていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。